8月放送分ワンダフル沼津プラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コステ FM パーソナリティの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。ということで、今日もいつも通りですね、スタジオには宮代ひろみさんご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お暑うございます。
もう梅雨明け前からずっとこんな陽気続いてましたけれども、
はい、なんとなくこう飽和状態っていうか ね、はい、暑いです。
暦の上ではもうすぐ秋になっちゃうんですけど、まだまだ暑さが続きそうだっていうところですからね、
はい、
はい、皆さん体調にはくれぐれもお気をつけください。さあ、今日のゲストお二方ですね。
はい、今日お二人でお越しいただきましてありがとうございます。実は今回のゲストさんは去年までプラウド沼津子育てで一緒に活動していまして、はい、この番組にも何度も出ていただいております、うん、今日ちょっとお二人目の前にいてなんか嬉しいなっていう気持ちなんですけれどもこのお二人の新しい取り組みについて聞きたいと思うのですが、まずは自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、こんにちは。育む町沼津研究所という活動をしております代表の菊池優子です。育む町沼津研究所、略してハグ沼というんですが、ハグ沼は地域みんなでいろんな価値観の中で子どもを育てようというコンセプトの団体で、地域でいろんな形で子どもに関わっている方へのインタビューとか子供の遊び場、居場所づくりを行っています。先ほど言っていただいたように、昨年までプライド沼津子育ての委員を務めておりました。現在5歳の息子の子育て中です。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、鈴木あゆみです。私も優子さんと同じく、昨年までプライド沼津子育ての委員を務めていました。現在小2の双子と4歳の次男の3人の子育てをしています。以前こちらのラジオで多胎児の子育て、双子とか三つ子の子育てについて、うん、お話しした回にも参加させていただきました。昨年から優子さんにお声掛けいただいてハグ沼のメンバーとして一緒に活動しています。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、私たちとすればもう何度も収録募集してるんで、
はい、
なんとなくこう顔なじみだなっていう雰囲気なのかね。なんかいつもよりこうリラックスして我々
そうですよね。なので逆に踏み外さないようにと思っております。
もう収録前からずーっと会話が絶えない状態で今収録始めてますけれども、はい、わきあいあいとした雰囲気の中で、
はい、
さてですね、新しいチャレンジについて宮代さん、
ね、そうなんですよ。私は風の噂で聞きましてね、新しいチャレンジ始めたということで、うん、はい、キーワードはお仲間飯について教えていただけますか。はい、そもそもそうですよね、お仲間飯ってどういう意味ですか。
はい、お仲間飯という言葉は、はい、同じ釜の飯を食べるという言葉の、はい、省略が、はい、短くした言葉なんですけど、はい、うんうん、このお仲間飯という言葉には、うんうん、お腹という言葉と仲間という言葉も入っていて、はいはい、同じ釜の飯を食べてみんなで仲間になろう、そしてお腹いっぱいになろう、はい、そういった意味が込められています。はい、このお仲間飯という活動なんですが、はい、子どもたちを中心に自分で考え、時に助け合いながら地域のみんなでご飯を作って一緒に食べようという会で、こちらはハグ沼が運営をしています。後で、はい、ゆうこさんの方からどういったいきさつで、うんうんうん、この会をやっているかなんかもお話ししてもらおうと思っています。
はい、
で、このお仲間飯なんですが、蟹江堂にある古民家のスペースヤドカリというところで月に1回開催しています。うん、参加費は無料なんですが、各家族一品、汁物の具となる野菜、例えば人参とか玉ねぎとかキャベツを持ってきてもらって、はい、それを使って子どもたちでどんなメニューにするか自分たちで考えて、うんうん、子どもたちが主体となってご飯を作ってもらいます。
楽しそう。今まで何回開催されたんですか。
と、今までに6月、はい、7月と2回開催しました。
なるほど。この8月も開催、
はい、
はい、
開催します。
はい、 こういう面白い取り組みやってらっしゃる、まあ、きっかけがね、菊池さんあったんですね。
はい、このお仲間飯をやるきっかけとなったのが、はい、ガニュー堂にある循環ワークスを運営されている山本真希さんからの受けた相談でした。で、真希さんは今そのスペースヤドカリってところでコミュニティナースっていう活動をしてるんですけれども、最近やっぱ子供が少なくなってきて、はい、地域での集まりもやっぱ減ってるなっていうのを普段から感じていて、で循環ワークスの古民家で始めたスペースヤドカリを、地域のコミュニティの場にしたいっていうふうに考えているそうです、
はい、
なんですけどなかなかじゃ あの場所あるからいつでも空いてるよっていうと、うん、なんか人が集まるのも難しくて、
はい、
ご飯を食べる会って言ったら、うん、みんな気軽に来てくれるんじゃないのかなってまず思ったそうなんですが、はい、ただこうできたものを提供して配るんではなくて一緒に作るところからやりたいんだっていう話をしてくれました、
はい、
でそんな思いを聞いて、私たちハグ沼と循環ワークスの牧さんで話し合いを重ねて、うん、実際のお仲間飯の実現に至ってます。
うん、なんかこの要は大人がもてなすっていう感じじゃないのがすごくいいですよね。段取りとかも何を作るっていうところから子どもが主体となってやるっていうのが楽しそうですよね。片付けもやりますか？
片付けもやります。本当に
お手伝いのあの穴っていうかね、うんうん、やるはやるで楽しいけど片付けしてくれないっていうのが結構あるあるなんですけど、
なんかね、10人分くらいのお皿とかをみんなでこう、
は
い、
あ、
言いながらね、いっぱいあるねっていうのをやってます、ね、
なるほど、それはいいですね、
う
ん、ね、
まさにこう食育という観点からも子どもたちの、ね、心を育むことにもつながりますし、やっぱり食食べるっていうのは皆さんが一番笑顔になる瞬間じゃないですかね、
うんうんうんうん、
特にお子さんたちにとってはね、うんうんうん、とても、
うん、あ、ごめんなさい、食材を持っていくは書いてあったんですけど、無料なんですか？参加は？
あ、参加無料で、
無料で、
無料で、そう、人参1本持ってきてくれたら一緒に作ろうみたいな、はい、そんな感じです。
あの要素としてはちょっと子ども食堂みたいな要素もありつつも、主体となるのはお子さんたちでいろいろ準備したり作って後片付けもするってイメージですかね。
なんか配られるとそこで食べて、まあそのまま帰っちゃうっていうことも結構あるかなっていうんですけど、作るってことがまず自分でできるようになることとか、作る過程でのすごいこうやっぱりコミュニケーションが生まれていくことで地域のコミュニティも育まれていくかなっていうふうに考えてます。
なるほどね。で今の放送を聞いてね、参加したいなっていう方たち、
そうですよね。もし例えばじゃあ私が行きたいとなったら、うんうんうん、どうしたらいいんですか？
はい、ハグ沼の、はい、インスタグラムもしくは循環ワークスさんのインスタグラムに、
はい、
ダイレクトメッセージでご連絡をいただくか、はい、あと私たちの投稿に申し込みフォームの QR コードがあるので、はい、そちらからお申し込みいただけます。
はい、
あるいは沼津市社会福祉協議会さんや、
はい、
循環ワークさんでチラシも配布しておりまして、そちらに QR コードがあるので、
はい、
そちらからお申し込みください、
はい、
そして、対象は子どもから大人までどなたでもという、うん、誰でも参加 OK、うん、むしろおばあちゃんとか、はい、地域の方にもぜひ来ていただきたいという活動なんですが、小学校4年生以下は保護者同伴でお願いをしております。
面白い。これ時間帯的には昼ですか夜ですか？
昼です。
昼、
だいたい10時に集まってきて、はい、ご飯を作って食べて、はい、お片付けして、2時くらいですかね、
うん、
そうですね、昼の2時くらいに解散という形になっております。ただご予定がある方は、はい、ちょっと片付けはお願いしますって言って、うん、昼ご飯食べて帰るとかそういう方もいらっしゃるので、うん、その辺は臨機応変に、う
ん、
はい、は
い、不思議ですね。この集まりでなんかどんな会話がなされるの
か、ね、
はい、そんな雰囲気、まあ、でも来たとこ勝負というか開けてみないとどなたがどういう集まりになるかわからないですもんね。
それで言うと一個ちょっとエピソードを言っていいですか？
ぜひぜひ。
先日7月の会で、はい、参加してくださった2歳のお子さんを持ちのお母さんで一緒に親子で来てくださったんですけど、はい、最近食べムラがすごくてって言って、
んかお家でやっぱり親子でご飯食べさせてると、うん、このご飯の時間に食べたくないって言って遊び出しちゃったり、うん、食べるものがもう特定のものしか食べなくなっちゃったりってちょっと悩まれていて、うんはい、でそんな時の仲間飯を見て、はい、みんなと一緒だったら食べてくれるかも、うん、あと自分で作ったものだったら食べてくれるかもと思って来てくださりました、うんはい、で実際すごい積極的にね、うんうん、野菜切ったりとか2歳の子なんですけど、はいはいうん、お手伝いをしてくれて、うんうん、でもだんだん飽きてきちゃって、うん、実際いただけますの時にはやっぱりねみんなと一緒に、うん、もりもり食べるっていうことはできなかったんですけど、はいはい、でもだんだんこうみんなが楽しそうに食べている中に入っていって、うん、知らない間にちょっと向こうの方の席で食べてるみたいな風景が見られて、うん、お母さんも、うん、なんかあんまり気張らなくていいのかもっていう風に、
うん
うん、食べてくれるものだけ食べてくれればいいや、うん、みたいな風にちょっと張り詰めてた、
うん
う
ん
う
ちだけかなってね、
言ってたけど、
うちも全然つまんなかったよみたいな話にな
る。やっぱあるじゃないですか、誰しもその道通ってくるから、
うん
大丈夫だよ頑張りすぎなくてお母さんって話を、うんうん、やっぱり、まあ、私たちも先輩ママに当たる、はい、もう、ね、4、5歳の子供たちになってきたのでそういった話もしながら、う
ん
ね、
面白いですね。だからそれが例えばじゃあ場を設けて先輩ママに聞こうみたいな相談会とか言うとまたちょっと違うっていうか、食べながらそうですよね、
うんなんかアドバイスみたいになっちゃうと、うん、やっぱりこちらとしてもね、なんかこう。
そのアドバイスできる
んですよね。そう、ちょっと大丈夫かな、こんなこと言ってっていうふうになっちゃうけど、うん、なんか同じ、うん、お母さんと子供っていうのをみんな経験してきた仲間として、
うんうんうん
そうやっぱお母さんたちもね仲間意識ね仲間ね
本当に
そうそしてなんかこう話ができるってすごいいい場所だと思います、
ねうん、その片付けとかしてても、はい、もうだんだんなんか本当に私たちから見ても、はい、初めての参加者さんだからどこまでがどの親子だっけって分からなくなってきて、
はい、混ざるということですもんね
そうでもなんか、はい、本当のその親子関係のところは全然離れたところにいて、はい、違う会話しててそれもなんか普通に成り立ってるみたいな感じがありましたね。
あれ、はいうん、上田さんみたいなお父さんでも
行ける、うん、お父さんも来てくれました
う、ねうん、そうなんですね、うんそう今お話伺っててやっぱりお子さんが主体だっていうのがまず一つありましたけれども、うん、年齢によっては保護者同伴ということもありますからお母さん同士ね、うんはいうん、さっきのコミュニケーションの話がありました、うんうん、これもやっぱり普段なかなかこうお母さん同士で情報交換っていうのは難しいと思いますから、うんうん、こういう場を設けることによって情報交換したりとかね、うん、
いいですね、
ね、お父さん同士が集まるというのはもちろんあるかと思いますしね、はいうん、
素敵ですね。ちなみになんですけれども、うん、今後なんか活動とかって決まってるのがあるんですか？
はい。お仲間飯は今月に一度、
はい
うん、で土日のどちらかっていう形で活動しています、
はい、
で詳しい日程はインスタグラムとか、はい、配布しているチラシに掲載していますのでこちらでご確認ください、はい、で実はハグ沼としての活動も今回ちょっと紹介させていただきますと、はい、11月の16日、うんうん、17日に、
はい、
神奈川左岸で、はい、プレイパークという子どもの遊び場を開催予定です、
はい
はい、でプレイパークっていうのが、うん、王権遊び場とも呼ばれている子どもたちの遊び場のことで、はい、全国もう450カ所以上で行われているような結構歴史のある活動なんですね、
は
い、でこのプレイパークっていうものの考えに基づいて、はい、子どもが思いっきり遊べる場所を作ってそれを大人たちが見守るでそういった経験を少しずつ重ねていくことで親子がその親と子どものつながりだけではなくって地域の大人みんなで地域の子どもを育てるみたいなそんな雰囲気をこうその活動を通して、うん、体験してもらえたらなと思ってます。で、そんな環境を作っていくためのきっかけとなるイベントを行いますので、うんうん、ぜひこちらも皆さん遊びに来てほしいです。
立派です。11月のことをもう準備しているという。
そうです
よ。そうなんです。結構やることあるのよ。ご立派です。明日のこともわからない。
そう、あの神奈川砂岩は、うん、あの公園と違って、はい、遊具とかがあるわけではないので、
う
ん、
そうですね、
あの基本的には子どもたちが自分たちで遊びを考えたり、あのじゃあちょっとあの穴掘ってみようかみたいな感じで穴掘ったりとか、ちょっとあそこ登ってみようかみたいな感じで、はい、あの自由に遊ぶ場なんですけど、ちょっとね、廃材とか、
はい、
あの道具とか、そういうものはこちらで準備をする予定で、いろいろね、どんなコーナーを作ろうかとか、ね、今話し合っているところですね。
全国450カ所以上で行われているって、ね、これプレイパークね、冒険遊び場の冒険って言われると子どもたちもなんか刺激を受けて思わず参加したくなるね。なるほどね。
なんかこの自由にっていう中にも、砂岩というともちろん近くには川があるわけじゃないですか、だから作り込みの段階でいろいろ考えるとか想定が出てくるのかなと思うんですけど、お二人のそれこそバックグラウンドがね、これは言っていいか分かんないですけど、小学校の元先生が、はい、あゆみさんと、あとは、保育、何ですか
何ですか
保育士の免許。保育士の免許を持ってるっていうところで、菊池さんも、はい。ふとこう考えるときに、いろんな想定が浮かびそうですよね。はい。
結構その遊びのところで一番大事にしたいのは、とにかくその子供、その子にとって、楽しいって、本当に心から思えるっていうのが、いいなと思ってて、なんでこう例えば穴掘るも、はい、穴掘ってそれが何になるか、何のための穴かとかを決めるんじゃなくってただ今やりたいの、それも楽しいじゃないですか、結構
そうです
よね、ガーって掘ってるの楽しくって、ただそのそれを許容される時間って結構なかったりするので、本当にそれをしてていいんだよ、好きなことしてていいんだよ、決められてないんだよっていうのを、その時にやれたらなと思ってます。
ちなみにその散々穴を掘ってる間、大人が待ってる楽しみはありますか？その間に何かしていることはありますか？お食事とか、そういったものもあるんですか？まだまだ
ということを、ね、聞いてください
。そうなの、
今のところの、はい、まだ計画段階なんですけど、はい、一応こう豚汁を作って、
あ、
そういう焼き
出しを、
はい、
季節もそうですよね、
ちょっと寒いので、はい、まさにここも、まあ、同じ釜の飯を食べるじゃないですけど、よく回って、はい、どうぞどうぞ、そっち回してみたいな、そのぐらいのこう一体感ができたら、なんかいいなと思ってます。
コーヒーとかもあったらいいですね。
あ、そうですか。
検討します。
宮城さんの希望が11月の16、17日にそれが叶うかどうかは、当日までのお楽しみに
という。はい、楽しみに。
いや、参加型で遊べばいいんですよ。でもちょっとこう休憩した時でね、大人も楽し
い。大人もゆったりした気持ちで。
はい。
はい。
そうです。
はい。
ね、確かに、穴掘るって話まで出ましたけど、はいはい、大人になっちゃうと、なんで掘ってるのって、どうしよう目的を探りたくなるじゃないですか、保護者としてもね。
ゴールを知りたい。
何してるのってね。
はい、
なんで掘ってるのって聞きたくなっちゃうんですよね。
どこまでが。
そうですね。完成形はどれ
かですね。いつまでやるのとかね、聞きたくなっちゃうんですけれども、子供たちにとってはもう目的とかそういうの関係なく楽しいからやってるわけであって、できる限り遊ばせてあげたいという保護者の皆さんの願いがおそらくこの11月の16、17日に叶えられると思いますので、
楽しみですね。
ぜひご参加いただきたいなというふうに思います。
子供となりますと何歳ぐらいの想定なんですか？
こちらは、仲間飯と同様、年齢制限とかは設けてないので、もう本当に赤ちゃんから、大きな、ね、小学校、中学校のお兄ちゃん家まで来てもらいたいと思っていて、ただ、赤ちゃんと、やっぱり走り回るね、小学生が、ごちゃごちゃってなっちゃうと、先ほど、ね、宮城さんが心配されていたように、危ないこととかも、起こってくると思うので、簡単なゾーン分けっていうのは、今のところ、私たちのところで考えていて、赤ちゃんとか、まだね、よちよちの子供たちが遊ぶような場所と、まあ、少しこう、わんぱくに遊ぶような場所っていうのは分けられるような、
ま
あ、ここ別々ですよっていうふうにするんじゃなくって、こう自然と子供たちが、こう、ね、察知できるような場所作りっていうのを今考えています。
なるほどね。で、 こちらのイベントも11月の開催楽しみにしていただきたいんですけれども、今日冒頭からのお話、蛾乳堂の古民家のスペース宿借りというところで行っている月1回ね、はい、子供たちが主体となってご飯みんなで食べようねという、お仲間飯という取り組みについてご紹介をしてきたんですけれども、はい、鈴木さん、そのお仲間飯の中でなんかこうガチガチにルールを設けてるっていうわけでもなく、
うんうんうん、
どちらかというと自由にやってみたいな形で進めてるんですよね。
はい、う
ん
はい、そう、仲間飯ではこうしなきゃいけないよとか、こう例えば包丁とか、はい、こういうふうに切んなきゃいけないよっていうルールはできるだけなくそうというふうにしていて、子どもたちが自由に好きなようにやらせてみる、子どもたちにそういうふうにやらせてみるということを大事にしています。ただもちろん包丁とか料理では火を使うので、大人がちゃんと見守って安全には気をつけて活動しています。で実際私も自分の子どもたちを仲間飯に連れて行ったことがあるんですが、次男がおにぎりを握りながらご飯粒がそこら中にでなんかそれこそテーブルの上とかね、
なぜ後頭部についてる、
はい、顔もねご飯粒だらけみたいになってしまったんです。
そんなことになるって。
そうそう、その時も周りの大人たちも子供たちも、うん、ダメだよとか、綺麗に握ろうねっていう風な声かけではなくって、すごい美味しそうだね、楽しそうだね、楽しいねって声かけてくれて、次男もすごくそれが嬉しそうでした。ついつい家では汚さないでほしいから、はい、口裏そく言ってしまうんですよね。うんうん、私も、はい、お家だと結構
そこまではね、
なかなかだったからね、また来るみたいな感じで言ったんですけど、うんうん、お仲間飯のこの場所では、うんうん、子どもたちが自然とのびのびできる、うん、居心地のいい空間だなっていうふうに、私も子どもたちを連れて行って思ったので、はい、このあったかい雰囲気を、はい、ぜひね、たくさんの親子に体験してほしいなと思います。
なるほど。だから幼稚園以上の、幼稚園保育園以上の方たちだと、結構今夏休み期間なので、私自身はベタベタとの戦いなんですけど、ベタベタとの戦いなんですけど、いいですよね。だからこう、ね、皆さんとやりながら楽しいねっていう。
つまみ食いもね。
はい。
大いにあります。はい。つまみ食いしていない子がいないぐらい。
はい、はい、
結構生の人参とかも
食べちゃったり
とかだよね。
でもそういうのってお家だとやっぱどうしても怒られちゃうっていう子供もなんとなくそういう意識があるから、なかなかお家ではできないこと。だけれども、こういうね、空間だと、まあ、もちろんダメなことはダメなんだけれども、ある程度いろいろこうやらせてもらえるという空間でもある。
いいですね。ちなみに、あれですか、菊池さんも何かこうリスナーの皆さんに言っておきたいことありますか。
はい、はい、そうですね、そのお仲間飯なんですけど、はい、もちろん親子さんに、はい、来ていただいてるんですが、学生の方とか、
はい、
例えばその私たちの親くらいの世代の方とか、ちょっと違う世代の方にも、はい、ぜひ来てほしいなって思ってます。で、私はそのハグ沼の活動を通じて、はい、子供と大人の関わり方って、うん、こういわゆる親と子、その親と子だけじゃないっていうの、本当にこう多様だなっていうのを、はい、いろんなところで見させて、うん、教えてもらったので、はい、このお仲間飯の活動でもなんかそんな感じで、地域のじいちゃんばあちゃんがこうすんだよとか、はい、そんな姿が見られたら嬉しいなと思ってます。で、こう全国的に見てもどうしてもこう世代間で、考え方とか生活リズムとか、はい、どうしてもギャップがあって、でそこからこう、ま、時にはトラブルになっちゃうことも目にはするんですけど、はい、こうやっぱり私たちの世代じゃないからこそできる子どもとの遊び方とか、話し方とか伝えられることとかって絶対あると思ってて、そうやってこういろんな世代の方同士が顔見知りになることで、こうそんなトラブルにならなかったり、はい、なんかまあ今ギャーって声聞かれて、あの子じゃないかみたいな想像ができればなんか可愛いなって思えたりとか、楽しいこともなんかいっぱい生まれたりすると思うんですよね。で、それは結構こう大都会の街でそれをいざやろうとしても難しいかもしれないけど、こう沼津っていう地域の規模だったらむしろできることかなと思ってますので、はい、ハグ沼の活動も、そうそう、お仲間飯にもぜひこういろんな方に顔を出してもらえたら嬉しいです。大歓迎です。
ありがとうございます。
はい、 移住なさる方も沼津は増えてますよね。
そうですね。
県外から沼津にっていう方もいらっしゃる。うんうん、でもそうすると、うんうん、やっぱり移住したてだと土地勘もよく分かってない。はい、でも、うんうん、お子さんがいらっしゃる世帯だと、なんか関わり持たせたいなっていう保護者の方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれない。うん、こういう取り組みもぜひ遠慮なく一緒に、ね、参考していただければなと思いますし、はい、こういう取り組みは、ガニュー堂を事例にご紹介してますけれども、うんうん、沼津のいろんなところでこういうね、
はい、
コミュニケーションが広がっていくといいな
と、ね、そうですね。いわゆるこのノウハウを広げていけるといいですよね。うん、なんとなくこのあったかさで言うと、うん、歩いていける距離にそれぞれあると素敵だなとは思いますね。うん、わざわざ車で行かなくても、子供の手取っていける距離にいくつもあったらいいですよね。うんうんうん、
でもやっぱりこう運営するっていうのは、うん、もちろんお子さんの笑顔を見たら、うん、そんな疲れ吹っ飛ぶわって思うかもしれないけどでも大変でしょ正直、ね、いろいろ準備したりとか計画したりとか、
うん、なんかその辺は、うん、できるだけこう我々にも負担が少ないように、うん、運営もしてて、ね、そうですね、なんかそんなにこう無理やりいっぱい頑張って執着しようとか、うんうん、あっちにもこっちにも声をかけてとか、そういうよりは、うん、本当にみんな豆腐一丁持ってきて集まろうぜぐらいの感じで、こうじわじわっと広がっていったらいいなっていう感じの規模感で、はい、無理なく、うん、やれる形を、まあ、探りつつっていう感じですね。
なるほどね。いや、確かに昔と比べると子供たちもそうですし、近所さん同士のつながりコミュニケーションというのは随分希薄になってしまいましたけれども、その中でもね、こういう取り組みを通じて少しでもこう地域の皆さんが手を携えてとか、お子さん同士コミュニケーションが生まれてみたいなことが広がっていくといいなと、お話を伺ってね、宮島さん、感じましたね。
本当ですね。このお仲間飯の、今日お越しになってないですけど、牧さん、うん、からお話あるマキさんがやっている、循環ワークスさんも行ってみるとすごく面白いですよね。定点でそこにいつでも行けるっていうところでできますし、うんうん、なんか前に私は循環ワークスさんに、お正月かな、子供の日かな、子供の日に伺ったら、お振る舞いのお餅が、子供は無料で、やっぱりそういう精神がずっとあって、うんうん、子供も社会の一部っていう感じ、うんうん、いいですよね、うんうん、
はい。ということで、今日は沼津の、ガニュー堂で行っている取り組み、お仲間飯について、お二方ゲストをお招きしてお話を伺ってきました。育む町沼津研究所から鈴木あゆみさん、そして菊池優子さん、お二方でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして宮代さんもありがとうございました。
ありがとうございました。